主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。いや感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はヨハネの手紙第1 2章22節から29節、ヨハネの手紙第1 2章22節から29節です。新改訳2017でお読みいたします。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定するもの、それが反キリストです。誰でも御子を否定するものは御父を持たず、御子を告白するものは御父も持っているのです。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。アーメン。今日のテキストはヨハネの手紙です。著者は主イエスが選ばれた十二使徒の一人であり、福音書や黙示録を書いたヨハネです。またその手紙が書かれた年代ですが、1世紀のほぼ終わり、紀元90年頃だとされています。キリストが天に上げられ、弟子たちに聖霊が注がれ、初代教会が誕生し、キリスト者の数はますます増えていきましたが、一方でキリストの教えとは異なる間違ったことを説く者たちが現れて、教会は混乱し分裂する事態とさえなっていたのです。そのような状況において、ヨハネは信者たちの信仰が守られ、健全な教会が立て上げられていくために、この手紙を書き表したのです。では今日の箇所において、ヨハネがこの手紙の読者に伝えようとしたこととは一体どのようなことであったのでしょうか。今日も3つのポイントから見ていきたいと思います。第1のポイントです。22節をもう一度お読みします。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定するもの、それが反キリストです。今もお話ししましたように、当時信者たちを惑わし、その信仰を脅かす者たちがいました。 彼らのことをヨハネは偽り者、反キリストと呼んでいます。彼らはイエスがキリストであることを否定していたのです。すなわちイエスが神から使わされたメシアであり、救い主であり、人類の私たちの罪を許すために身代わりとなって十字架にかかってくださった、死んで葬られ、しかし三日目にその墓からよみがえられた、贖いをそのようにして成し遂げてくださったお方であるということを彼らは認めようとはしなかったのです。そしてそればかりか、神が罪の奴隷となっていた人類を、私たちをそこから解放するために、憐れんで私たちを愛して、かけがえのない一人子をこの地に、私たちのもとに使わせてくださった、その素晴らしい救いの御業をも認めず、彼らは否定していたのです。ヨハネはさらにこう言っています。23節、誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父も持っているのです。ヨハネの福音書10章30節には、主イエスが私と父とは一つですと言われたとありますが、その主の言葉の通り、御子と御父は一つ一体であって、御子を否定しても御父は認める、そんなことなどありえないのです。御子を告白するなら、そのものは確かに御父をも持っているのです。ちなみに新共同訳という聖書では、この持つという意味の言語を結ばれると解釈して、23節の後半を、御子を公に言い表す者は御父にも結ばれていますと訳しています。御子と御父が一つ一体であるゆえに、人が御子に対する信仰を告白するならば、自然と御父にもつながって結ばれているというのです。さらに次の24節でヨハネはこう言っています。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。初めから聞いていることとは何でしょうか。この手紙の一章一節二節には、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れましたと書かれています。はじめとはキリストの初臨、つまり今から2000年前に御子がこの世にお生まれになったその時を指しています。そして聞いていることとは、人々が、私たちが信仰を持ち救われた時に聞いたキリストの言葉、すなわち主イエスが述べ伝えられた良き知らせ、 神の国の福音のことなのです。そのキリストの福音、初めから聞いていることを自分たちのあなた方のうちにとどまらせなさいとヨハネは言っています。ここでとどまると訳されている言語には、滞在する、住む、宿るという意味があります。自分のうちに福音を、キリストの言葉をとどまらせる、それはその言葉を生きて働くものとしてうちに住まわせなさい、宿らせなさい、その言葉を失わないように、奪われないようにしなさいということです。そうするならばあなた方は御子と御父のうちに住む、すなわち神の豊かな臨在の中に生きる、いや生かされる、主の愛の御手の中で歩み続けるものとなるということなのです。続く25節については第3のポイントで扱うこととして、先に27節を第2のポイントとして見たいと思います。第2のポイントです。27節にはこう書かれています。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。この御子から受けた油、注ぎの油とは何でしょうか。同じ2章の20節にも、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っていますと書かれています。この注ぎの油とはキリストの御霊、聖霊様のことです。イザヤ書61章の1節には、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされたとあります。またコリント人への手紙第2章21節22節には、私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいましたと書かれています。そのようにこの聖書においては、油を注がれるということと御霊を注がれる、聖霊を与えられるということはしばしば同じ意味で使われているのです。第3のポイントに移ります。28節にはこう書かれています。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。これが今日の箇所において、ヨハネが読者に、私たちに対して強調していることです。 キリストのうちにとどまるなら、反キリストによる誤った教えの風に吹き回されることなく、生徒としてしっかり立ち、来臨の時、主が再びこの地上に来られる時に、恥じることなく、主の御前に出て、御子が約束してくださった永遠の命に預かることができるのです。御子と御父と注ぎの油、すなわち聖霊との三位一体なる神が私たちのうちにとどまり続け、住まわれ続け、その神にあって私たちは永遠に生きるものとされるのです。キリストのうちにとどまりなさい。それは27節の最後にも書かれています。あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。そしてヨハネはそのことをすでに24節において語っていました。24節の後半、もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。次の25節にはこうあります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。これこそとありますが、これとは今お読みしましたこの前の24節後半の文章を指しています。初めから聞いていること、キリストが述べ伝えた良き知らせを、神の国の福音を私たちが聞き、それが私たちのうちにとどまっているならば、私たちは御子と御父のうちに私たちもとどまることができる。神様の豊かな臨在の中に迎え入れられて、神との親密な交わりを持つことができるようになる。これこそ、そのことこそ、御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命なのだとヨハネは言っているのです。この永遠の命という言葉、救われたものとして私たちはよく使いますが、改めてこの永遠の命とは何かということを思わされます。そして今日このヨハネの言葉から私たちが教えられ気づかされたこと、それはこの永遠の命というものが単に死ぬことがないという単純な意味ではないということ、またいわゆる霊魂不滅ということでもないということです。永遠の命、それは私たちが御子と御父のうちにとどまり、御子と御父もまた私たちのうちにとどまってくださる、宿って住んでくださる、それが永遠に続いていく、その終わりがないということです。そしてその永遠の命は何よりも初めであり終わりである方、アルファでありオメガである方、命の源なる方、死からよみがえられ悪魔に勝利された方と私たちがしっかりとつながることによってもたらされる命で あるのです。このヨハネの手紙第1の4章15節にはこう書かれています。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。このヨハネ独特の表現だと思いますが、とどまる、住む、宿る、それが私たちと神との間で相互になされるのです。そしてそのことが意味するのは、キリストにあがなわれた私たちと偉大な神との間にもたらされる親密で豊かな特別な交わりに他なりません。そしてその交わりが途切れることなく限りなく永久に続くこと、それこそがキリストが私たちに約束してくださっている永遠の命なのです。私たちがキリストのうちにとどまるということと、御子と御父との交わりを持つということと、御子が約束された永遠の命に預かるということとは決して別々のことではないのです。それらはすべて同じこと、一つのことなのです。今私たちが初めから聞いていること、キリストが伝えた良き知らせ、御国の福音をうちにとどまらせ、キリストのうちにとどまり続け、使徒の親密な交わりを持ち続けるときに、その中で主が与えてくださる、もたらしてくださるその命、喜び、豊かさは約束されているその永遠の命へと確かにつながっているのです。永遠の命とは、私たちが死んだ後に与えられる命ではありません。それは私たちがキリストにある神の救いを受け取った時にすでに与えられているものであって、永遠の命への歩みはこの地上にあってすでにスタートしているのです。総額お願いします。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。ヨハネは自分と同じく神の子供とされた生徒たち、同じ一人の御父を持つ神の家族の兄弟として、そのように読者に呼びかけています。今日私たちがこの御言葉から教えられたように、キリストのうちにとどまるとは、初めから聞いているキリストの福音を、神の御言葉を自らのうちにとどまらせ続けるということであり、御父と御子と御父との親密な交わりを保ち続けることであり、注ぎの油、主の御霊、聖霊様が教えてくださる真理に従って歩み続けるということなのです。そしてその歩みは、この地上にあってたどたどしく頼りなく思えるかも 知れませんけれども、確かに約束された永遠の命へとつながっていて、私たちはいつキリストが再び来られても死の御前で決して恥じることがないのです。感謝を持って喜びを持って死をお迎えするのです。その時になって慌てふためくことはないのです。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。今私たちはそのような歩みをしているでしょうか。主との親密で豊かなその特別な交わりを絶えず持っているでしょうか。ともすれば私たちはその大切な主との交わりを一日の中でほんの短い時間で済ませてしまい、あとの時間をすべて別なもの、地上的なものとの交わり、関わりに費やしてしまいがちです。しかし誰よりも主ご自身が愛しておられる私たち一人一人とのその親密な交わりを強く願い求めておられるのです。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。ヨハネが手紙の読者に命じているそのことは、今日この朝私たち一人一人に与えられたチャレンジです。それをしっかりと受け止めて主に応答するものでありたいと思います。お祈りいたします。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。ヨハネは反キリストのその教えが吹き荒れているその教会の者たちに、生徒たちにそのように書き送り、励ましを促しを与えました。時代は変わっても変わることのないこの真理の教え、この御言葉によって今朝私たちを教えてくださり、心から感謝いたします。私たちがキリストのうちにとどまるとき、御父と御子と、また注ぎの油、聖霊様、三位一体なる神様がこの私たちのうちにとどまってくださる、死の宮として宿り住んでくださる、永遠にそれが続いていく、そしてそれはすでにこの地上で始まっている。なんと主よ、素晴らしい恵み、祝福、特権でしょうか。そのあなたとのこの親しい交わりを私たちがもっと主よ追い求め、その命の豊かさに預かることができますように、私たちのうちにいつもその救われている喜びが満ち溢れますように、その永遠の命の約束、祝福をどうか私たちが確かなものとして、そしてそのことを知らずに希望を失っている、嘆き悲しんでいる方々に、私たちが初めに聞いた、そして今もなお私たちのうちにとどまり続けている、その良き知らせ、その福音をお伝えすることができますように、証しすることができますように、 どうか私たちを用いてください。主よ、世の中は移り変わります。状況は変化していきます。しかし変わることのないあなたの愛と、またあなたの御言葉と、あなたの真理に私たちがしっかりと立って歩み続けることができますよう、あなたと親しく交わりながらこの地上の荒野の歩みを歩み続け、そして永遠にあなたと共に生きるもの、住まうものとさせてくださる主を心から感謝いたします。今日の御言葉を心から感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。